1年くらい前に、ストーカーに嫌がらせを受けて、まだ、気持ち悪さや怒りが抜けない。自己観察をしても、しこりが残ります。
私も昔セクハラを受けたことがあって、その時は人生最大の屈辱というか、本当に、相手に呪いをかけてやろうかと思うくらい、激しく怒ったことがあります。当時チケットは知らなかったけど、現実が自分の投影だということは理解してたので、私にそれを引き寄せる要素があったんだと納得しようとしたけど、そう考えると余計に苦しかったです。まずは7条認識とか、これはエゴの幻想だとかで納得しようとするよりも、慈愛で、自分の声をとことん聞いてあげるとか、怒りを感じ尽くした方がいいような気がします。私は本当は、相手のことが思いっきり憎いのに、人を憎むのは良くない。私は、そんな人間じゃない、とか、相手の男は人間的に未熟なんだから、私はそれを許してやれる、寛大な人間になってやろう、とか、そんな風に、良い人間でいようとして、怒りが不完全燃焼でした。これは、ちょっと引き寄せとか、スピリチュアル的に現実を見ようとしてる人にありがちなんじゃないかと思います。私の場合は、友人に話しても、なかなか理解してもらえなくて辛かったんだけど、カウンセリングを受けてみても、知らない人に、自分の嫌な話をするというのが苦痛だったので、一回ですぐやめて、結局自分で、その怒りに向き合った方がいいと思えたので、そうしました。なので、一人で向き合うのが辛いようだったら、心療内科もありだと思いますが、その場合も、ちゃんと心理療法が充実したクリニックを探した方がいいと思いますよ。とにかく、どんな自分でも許す。怒りを感じてもいいし、汚されたって思ってる自分も許す。幻想だから責める必要がないって分かってるのに、責めたいと思ってる自分も許してあげる。結局、7条認識って、どんな自分でもいいって、心底思った時に、なんだって安心することなんだと思いますよ。
自己観察とか慈愛とか、いろいろなメソッドをやってみるものの、続けることができず、何も変わらないのだけど、どうしたら変われるのかな。
人って、今の自分ではダメだ、変わらなきゃいけないって思ってるから苦しいんだよね。でも、変わらなきゃって思ってる限り、どんなに変わろうとして、いろんな方法を試しても変われないよ。人生は、変わらなきゃとしてる限り、変わらなきゃとする自分を引き寄せるので、変わらなきゃというループから抜け出せないようになっています。そんな自分でもいいんだって思えた時に、初めてそのループを切ることができるんです。フィルターという観点から言えば、変わらなきゃっていうフィルターをつけてる時というのは、変わらなきゃ、仕事がうまくいかない、変わらなきゃ、人間関係もうまくいかない、変わらなきゃ、何もかもうまくいかないっていう、変わらない限り、丸々できないっていうフィルターをたくさんつけてるってことなんだけど、変わらなきゃが、変わらなくても、自分はこのままでよかったんだと思えた時に、変わらなきゃに支えられてた、丸々できないっていうフィルターも全部なくなっちゃうんですよ。そうすると、今まで自分を縛ってたフィルターがなくなるので楽になるし、現実も変わってきます。慈愛は、変わるための方法ではなくて、変わらなきゃって思ってたけど、今の自分でよかったんだと気づくための方法だと思う。慈愛は、引きこもっていようが、何度も失敗していようが、自信がなかろうが、こんな自分じゃよくない、こんな自分は嫌だと思ってる自分でも、そんな自分でも愛してるよって許して認めてあげることなんです。自己観察的に言えば、普段何気ない出来事に対して、変わらなきゃって思ってる思考の癖に気づくこと、気づくたびに、変わらないでも私は完璧なんだったって思い出すことです。余計なフィルターつけてるから完璧じゃないと思わされてたんだ、でももう騙されないもんね、という感じです。慈愛でも自己観察でも、どちらでも自分のやりやすい方でやったらいいと思うよ。別の領域を深く信頼することができるようになればなるほど、安心して委ねることができるので、自由に生きることができるようになりますが、どんなに理屈で分かっていても、信頼することは難しいと思います。なので、自分が一番心地よさを感じられる方法で、別の領域に触れる時間を増やしていけば、だんだん信頼できるようになると思います。そのための方法の一つとして、自己観察と、別の領域に浸るということを書いてるんですが、私がよく、慈愛やイサさんの名言を引き合いに出すので、慈愛と自己観察がごっちゃになってる方がいると思います。別に一緒にやっちゃいけないというわけではないけど、一応、違いをはっきりさせておいた方がいいと思ったので、お伝えします。まず、慈愛は、とことんエゴの声を聞いて受け入れてあげることです。どんな自分でも許す。許せない自分も許す。どんな自分でも丸ごと愛して受け入れる。エゴが納得してくれると、愛に統合されていきます。自己観察は、今の瞬間の自分に気づいていることです。今ここにいることです。自分の思考や感情を観察する地点にいる自分に意識を置くことです。気づいた時点でエゴが静まればそれでいいし、静まらなくても一体化せずに、眺めてる方の自分に意識を置いていれば十分です。この、気づくだけでいいというのが簡単すぎて信じるのが怖いのかもしれないんですが、気づくってことは、今この瞬間、イコール別の領域にあるってことなのです。だから、この別の領域にいる自分にもっと信頼できるようになるために、その領域に浸る時間を取ることもセットにしました。慈愛が、 愛してるよ、と声をかけ続けて、エゴを安心させてあげることに対して、自己観察は淡々と眺めて、自分はエゴではなく、別の領域を選択する、という意思表示をするようなものです。両方されている方は、普段は自己観察して、気づいたエゴを自愛するという感じだと思います。メソッドとして実践するというよりも、愛とか安心感を感じることが重要だと思います。
引きこもりって、別の領域の方へ引っ張りたいんじゃないかな。
私も引きこもり経験者だけど、全然悪いことじゃないと思う。人生はいつだって変えられる。ただし、変わらないでいいと思った時にね。そのことに気づくための時間だったと思えるな。
人生はいつだって変えられる。ただし、変わらないでいいと思った時に。というのは、100億もらっても、こんな人生嫌だと思うくらいの人生を生きてきた人間には、厳しいお言葉です。自己観察していると、嫌な気持ちの外に立つことはできますが、常にそこにいられない以上、どうしても変えたい気持ち、うんざりする気持ちを感じてしまうのです。いつになったら、どうしたら、この重苦しい救いのないような人生を終わらせることができるのでしょうか？
あなたは、人生なんて、そんな簡単に変えられるわけないじゃん、変わらないでいいなんて思えるわけないじゃん、と強く反発してるってことですよね。自己観察して、いくら、別の領域を感じても、ちょっと気が紛れるくらいでしかない、そう思ってらっしゃるんだろうと思います。つまりあなたは、人生を変えられるということも、別の領域に、それだけのすごい力があるってことも、全然信じられないのだと思います。私としては、自己観察しながら、エゴに主導権を渡さないことと、少しずつでも、別の領域での安心感を信頼できるようになれば、個人差はあるけど、必ず状況は動きますよ。ということを、何度も書き続けてるんですが、ひどい人生を送ってる方だろうと、そうでない方だろうと、私には、同じことしか言えません。100億もらっても、こんな人生嫌だと思うほど、それくらい嫌な人生を本気で変えたいと思うなら、こんなひどい人生が、そう簡単に変わるはずない、と思ってるのは、誰でもないあなた自身なのだから、少しやってみたくらいで、ダメだった、というのではなく、本気でひたすらやってみてはどうでしょうか。あなたが今まで本気でなかったとは思いませんが、今一度、自分の本気度と向き合ってみてはどうでしょう。